コリント人への手紙第1を開いてください。コリント人への手紙の第1を開いてください。4章ですね。午後に1節ずつこの4章を見ていきますけれども、今朝は10節に注目します。私たちはキリストのために愚かなものですが、あなた方はキリストにあって賢いものです。私たちは弱いのですが、あなた方は強いのです。あなた方は尊ばれていますが、私たちは癒しめられています。パウロは、教会の問題、コリントにある教会の問題の派閥争いについて取り組んでいるわけですけれども、4章はその最後の部分になりますが、コリントにいるクリスチャンたちが、その知識に溺れてですね、自分たちが崇高な知識を持って到達したかのように高ぶっていたんですね。でそこで、自分たち指導者である使徒たちがいかに癒しめられ弱められていたのか、ということを話しています。でそこで人間的な基準からはキリストのために愚かなものになっていると言ったんですね。で今日のメッセージの題が、キリストのために愚かなものということでありますが、このキリストのために愚かだということで、私は思い出すのはですね、カルバリチャペルが始まった人たちがですね、この若者でヒッピーだったんですけれども、改心してですね、もうイエス様続婚になったわけなんです。もうイエス様をもういつも話している、イエス様どこに行ってもイエス様ですね。もうイエス様となんかついさっきまで会話してたみたいな、そういう続婚になっていた、そういう人たちをですね、この周りの人たちはジーザスフリークって言ったんですね。フリークというのはですね、改めて辞書で調べますと変わり種ですね。変わり種、変人ですよ。もっと良くない言い方をするとですね、このイエス様を愛している愛を、フリークですね、この変わり種という表現をしていたわけなんです。カルバリチャペルではないんですけども、他の牧師さん の、有名になった本でクレイジーラブっていうのがありますが、クレイジーな愛だと、もう気が狂った愛だとこういうわけなんですね。でこの日本の文化においてこのクレイジーだとか変わり種っていうのが、はっきり言いますと忌むべきものとされていますですね。日本の文化においてまっとうなキリスト信仰を持つ、としたらですね、大胆に、こういう勇気を持つべきかなと私は思いました。自分が少しずつ言い始めたんですけども、これはですね、一般化していいんじゃないかなと思うんです。キリストのために変な日本人になろう、変な日本人ということですが、変な人というのが非常に否定的なこととして、使われています、日本の中でね。で、自分の性格を診断する、ウェブサイト見たんですけれども、周りが思う変な人の特徴14選、14の特徴ということで、全部挙げませんけれども、非常に否定的なもので直さなければいけないものとして、取り扱ってるんですね。そのいくつかを、列挙しますが、空気が読めない、これよく言われますね。空気が読めない、そして一風変わった趣味がある、そして自分の世界に浸っている、そしてこだわりが尋常ではなく強い、それから固くなに頑固、それから周りを全く気にしない、単独行動を好む、異常な執着心、個性が強すぎる。で、でもよく考えてみてください。信仰を持っているクリスチャンたちは日本の人口の中で 1% 未満と言われています。信仰を持ち、そしてそれを表明する そして生きていくということ自体がいかがでしょうか。空気が読めない人なんですよ。一風変わっている、そうですね、信仰という空想的な世界に浸っている、2000年前の中東で生きた人物を、何か崇めているですね。でこだわりが尋常ではないという言葉、さっきありましたね。イエスのためならば決断を一切変えない、どうでしょうか。 あとはひたむきになるね、こだわりが尋常じゃない、ね、尋常じゃないですよね。でイエスのためならば決断を一切変えないというのは固くなで頑固ですね。99人以上が信じていないので自分は信じていると言ってるのですから、周りを全く気にしていません。単独行動です。異常な執着心です。個性が強すぎます。全部が当てはまるんですよ。で、日本の中ではそれを悪いものであり、その変えていかなければいけない否定的なものとして捉えられていくわけなんです。故に先ほど言いました、イエスのために変な日本人になるわけです。ただ希望があるんですね、日本の文化の中では。希望っていうか、ある人がこう言ったんですが、出る杭は打たれるという言葉がありますが、出過ぎた杭は放っておかれるということで、変になろうキリストにあってというのはですね、意外に放っておかれます。中途半端が一番叩かれるんです。で、愚かという言葉なんですけれども、どういうふうに使うかというと、何かのために命を懸けていて割に合わない、その命を懸けている割には、まあ、それに伴う対価が、まあ、あまりにも小さく見える、時に、あ、この人バカだよねっていうか愚かだよねっていうふうに言うわけですね。まあ、とっても簡単な例だと、酔っ払っている人ですが、酔いが覚めたらシラフでは絶対にしないことをしてしまう、自分でも恥ずかしくなるようなことをしているけれども、やっぱりお酒を飲みたいと思うわけですね。だから何かバカなことやってるなってこういうふうに思ってしまう。で、当時はですね、そういう状況の人を、ディオニューソスという酩酊の神、酔っ払いの神があるんですけれども、そうですよ、本当あるんです、実際いたの、ギリシャ神話の中でね、ローマ神話ではバッカスっていうんですが、ディオニューソスのために愚か者になったと言ってもいいでしょうか。お金はどうでしょう。お金のためならどんなに犠牲を払っても挑む人が多いですね。どうでしょう、宝くじとかね、あとはいろいろあるじゃないですか。それはお金の神はマモンと言いますが、マモンのために愚か者になったということができます。快楽、快楽って言っても別に性的なものだけじゃなくて、いろんなこう興奮っていうのをこう、例えばバンジージャンプする人とかさ、命かけるじゃん、ね、で、死んでしまう、ね、命の危険を犯す人もいますけれども、モレクっていうんですね、快楽の神は。モレクのために愚か者になったと言ってもいいかもしれません。で、こうした人々のことについてですね、一般には、まあ自分の好きなことやってるんだから放っておけばよいと思うかもしれませんけれども、そしてさらに、 すごいよね、こんなに命を懸けられるも大したものだと、まあ、勇気を褒めたくもなるかもしれません。で、先ほどあえてね、当時の神々について話しましたけれども、そういうことについて、そういう神々のために愚かになるならば、まあいいんじゃないっていうぐらいの反応なんですが、キリストのために命を懸ける、しかも対価を見ることができない、それに見か、みな、あの、こう相応するですね、このものが見えないのはね、もう相当の批判やあざけりやがあるわけですよ。あまり日本でも、そうですね、日本でね、少しだけニュースになったんですが、 有名でないですね、世界的にもそんなに有名ではないですね、2018年にジョン・アレン・チャウさんというアメリカ人なんですけども、まあでもアジア系の人ですね、このアジアの顔をしてましたが、ジョン・アレン・チャウさんという26歳の若者が殺されました。彼は宣教師でした。インド洋に浮かぶ、実際にインドの国なんですが、でもインド洋にあるセンチネル人という人に福音を伝えようとしたんです。石器時代のように生きている、もう本当に希少人種って言ったらいいかな、希少な人たちですね。でその部族のことを彼は16歳のぐらいかな、10年前から知るようになって、で彼らに対する愛を募らせ、10年間の間その準備のために全てを費やしました。言語はもちろんのこと、まあ、救命士になるための資格も得たんですね。だから宣教というのはですね、医療伝道とか教育伝道とか何らかの特別な技術を持つことによってこう接点が持てるわけじゃないですか。あとは宣教師ですとか何だかって言っても入れさせてくれない国が大勢ありますからね、大勢ですから、だからそういう技術も得る、救命とかそういう医療だったらば彼の助けになるわけですよね。そしてそこはですね、基本的に入ることが禁じられてる、インド政府から禁じられてるんですけれども、少しでも入ったらですね、命が狙われるのはもちろんのこと、あと自分たちが持っている免疫がないので、今コロナのねあれがあるから、ウイルスがね、この少しでも入ったら倒れちゃうわけですよ。昔あったんだよね、例えばアメリカインディアンが死んだのは、実はそのヨーロッパからの疫病でどんどん死んでった、その免疫がないからですね。だからそのためにこのジョンさんはですね、もう片っ端からもうワクチンも打ってですね、全ての準備を行っていったんです。そして入ったらもう槍が飛んでくる、何回か入ってて槍が飛んでくるわけですよ。最後にその槍に当たっておそらくは死んで、で最後その連れてった途中まで連れてった漁民がですね、この彼、原住民がこの岸辺のところで彼を引きずっていったのを見て終わっ、それでそれが最後だったんですね。でこれ日本でも話題になったんです。で日本人のコメントは全く理解できない、もう愚か、ザ愚かじゃないですか、もう愚かそのものですね。何も成果がないわけですよ。そしてほっときゃいいじゃんですよね、石器時代のように生きている人で、特に昔の帝国時代のキリスト教のことがこういうので重なるわけですね。これ日本だけじゃなくてアメリカでもそういう議論ですけれども、その帝国主義的であるとかですね。でそうやってともするとクリスチャンでさえそういう影響を受けてですね、無駄じゃなかったのって、10年もかけてたのに伝えられてなかったんですよ。でもジョンさんはですね、最後に日記を残しててこう書いてました。私が帰還帰るにしてもしなくても全てが主の栄光になりますように、つまり死んだとしても栄光になるようにと。気が狂ってると思われるかもしれませんが、けれどもこれらの人々にイエス様を伝えることは価値があります。もし私が殺されても彼に怒りを燃やしたり、また神に怒ることはしないでください。むしろどうかあなたも神の召しに従順に生きることができますように。そしてこの幕を通過する、これはね、つまり、死ぬっていう意味ですね、この肉体から離れるっていう意味だけど、この幕を通過するとき再び皆さんに会えますように。これは無益なことではないのです。センチネル族の永遠の命がかかっていることであり、黙示録7章の9節から10節にある神の御座の周りで自分の言語で神を礼拝するのを見たいと願ってやみませんと。この7章にはあらゆる言語の人が、あらゆる部族の人が、あらゆる国の人が、この子羊であるイエス様を賛美している幻が、天における幻が書いてあるんですよ。でこのことを彼は夢見て、センチネル族の人たちも天国において彼らの言語でイエス様を賛美するということを願って10年間かけて行ったわけですよ。神様はこういう魂を 称賛に値すると、よくやった良いしもべだと言ってくださるって、もう後で話す話を今言っちゃったんですけれども興奮しちゃって。でもキリストにあって愚か者なんですね。常識からしたら、人間の常識からしたら無謀すぎるとんでもないことを行ったわけなんです。しかし私たちが仮にもイエス様を信じていると、イエス・キリストを信じている、つまりクリスチャンというのね、であればですね、私たちの主なるイエス様が無謀の愛を持っていらっしゃる方なんです。神が人となったんですよ。これでこいつバカじゃねえ、全知全能の神が有限な人となること自体が、私たちを愛してるからですけれども、私たちの間に住まわれるためですけれども、バカですよ。私選挙の経験があります。海外選挙に来ました。でね、まず辛いのは何かっていうとね、言語はできないことなんです。でバカみたいに見えちゃうんですよ。だって全ていろいろ言語能力がある人が小学生のように基本的な会話で生活を成り立たせなければいけないわけですから、相手からもなんかそれっぽく見られるし、やっぱりね、能力持っているのに、能力をそれをちょっとでも言語的に狭めるだけでもすごく辛くなるわけですよ。プライドも許さなくなってくるし、ちょこっとね、でこれ勉強すればなんとかなるじゃないですか。そしてあと頑張れば、でもちょこっとその自分の能力が狭められる、あえてそのそこにいる人たちが救われるためにね、言っただけでね、嫌だなっていう思いになるのに、全知全能の方が、あのベツレヘムの家畜小屋で生まれるっていうようなことをね、お選びになったっていうこと自体が愚かですよね。イエス様はそのしもべの姿を死に至るまで、十字架の死に至るまで貫かれたわけですね。弟子たちにを愛されました、とことん愛されました。ヨハネの13章の一節に、世にいるご自分の者たちを愛してきたイエスは彼らを最後まで愛されて、そして弟子たちの足を洗われたんです、洗ってくださったんです。愛し仕え、人の最も大きな必要、罪を取り除くためにご自分の肉体を犠牲にされた、この愛こそが異常、気が狂っている、人間的に見たら常識外れ、愚かですよ。しかし召されたもの、つまり信じたものにとってはそうではありません。これほどまでに愛された愛がいかほどのものであるかを知って、命、生きる意味を知りました。でこの方が全てになりました。でパウロはこの本文に戻りますと、私たちはキリストのために、この私たちって言ってますね。でこの私たちって誰かというと、9節を見ますね。私たち使徒をって言ってます。パウロが使徒であるし、また十二使徒もいるし、また十二使徒以外でもね、こう使わされたものとしての使徒の賜物を持っている人、バルナバもそうだしね、あと、そういう人たちも使徒と呼ばれてましたけれども、で彼らがそのイエス様の愛を受けたわけです、ですね、イエス様に愛されたことを、そして復活の姿も見たわけです。そしてパウロはその現場にいなかったけれども、後で復活のイエス様に会って、あとイエス様の半兄弟であるヤコブにも会ってくださったんですよね。でその彼らがですね、9節見てください。死罪に決まったもののように、最後の出場者として引き出されましたってこう言ってるんです。人たちが司法のね、最後のページロゴス通信に載せましたけれども、人たちは無残な形でほとんどが死んできました。殉教したんです。でこの死罪に決まったもののように、最後の出場者というのは、このローマの社会の中で競技場で、有名なのがローマ市にあるコロッセウムですね。今も遺跡で見に行くことができますけれども、そこで最後に出てくる剣闘士、グラディエーターと言いますが、剣闘士は まあ、大体死ぬのが決まってた。であとは囚人であった人がそこに出されて、なんでかというとね、相手が誰かって言ったらライオンなんですよ、野獣なんですですね。だから殺されるために出ていくようなものなんです。でそしてそれをエンターテイメントとして見ていたんです、ローマは。でそのような惨めで悲惨な状態で死んでいっていくような状況なんですよってことを話してるんです。まあ、この時には全ての人が殉教しているわけではないですけれども、この後でですね、使徒たちの、まあ、弟子のような人たち、使徒教父って言われますけど、教父っていうのはね、教える父って書いて、なんですかね、指導者ですね、教会の、簡単に言うと。だからかなり使徒たちをまだ知ってるような人たちが教会の指導者になってって、教会の監督になってて、そういう人たちがね書き残しているのがあるんです。だからそれがね正確かどうかっていうのがはその聖書の中にはないけど、わからないけれども、けれどもそういう言い伝えも含めてですね、どのようになったかをお話をしていきたいと思います。十二使徒の中でのヤコブはもう聖書に載ってますね。これはね、ヘロデによって殺されました。覚えてますか、次にペテロを殺そうと思ったけれども牢屋から出てきたっていう話ですよね。で、ペテロ自身は十字架の逆さ貼り付けになったと言われてます。十字架刑になったんですけれども、ペテロの方が、私はイエス様のように、私の主のように、この死ぬ価値はありませんと言って、もっと卑しい形で殺してくださいということで、逆さ十字架の貼り付けになったんです。でペテロの兄弟アンドレがいますね。アンドレも十字架刑に処せられました。あとイエス様を疑ったトマスはシリアで宣教活発に行い、インドにまで行ったと言われています。で彼は兵士の槍で殺されました。あと神を見せてくださいと言ったピリポ覚えてますか、私を見たものは神を見たのですってイエス様答えられました。ピリポはですね、小アジアのヒエラポリスで拷問を受けた後に殺されてます。で彼の墓がヒエラポリスに今でもトルコにありますけれども、で次にバルトロマイ、ナタナエル、別名ナタナエルですね、インドにまで行き、彼は悲惨ですね、生きたままカワハギにされて殺されたといいます。熱心党のシモンは十字架刑もしくはノコギリで半分に切られたと言われています。あとイスカリオテのユダに代わって使徒となったマッティアが十字架刑で殺されました。ヨハネですけれども、ヨハネはたった一人十二使徒の中では、自然死だから普通に死んでたんですけど、でも彼もですね、殉教すれすれだったんです。煮えたぎった油の中に投げ込まれたんです、けれどもなぜかというか、まあ神様の守りですが、害を受けることがなかったので仕方がなくパトモス島に島流しで、そのパトモス島で、黙示録の啓示を、ヨハネが受けるわけですね。でその時 の迫害していた皇帝が死んだ後で彼は、釈放されてエペソに戻って、まあ、それから教会の監督を続けて自然に死んでったと。あとイエス様の半兄弟のエルサレムの教会指導者になったヤコブいますね。ヤコブ同じ名前だけどイエス様の半兄弟のヤコブですね。で彼はですね、神殿の頂から殺された落とされたんです。覚えてます、イエス様が誘惑で神殿の頂があるんです、あそこから落ちなさいっていう、同じとこですよ、そこから落ちて死んで、まだ生きてたんだけど彼らを許してくださいっていうね、彼のことを落とした人たちのことを祈ってたんですよ、まだ生きて。でそこでもうめった打ちにして殺したと。でパウロ自身は、皇帝ネロによって斬首の刑、死刑ですね。なんでそこまでできるのか、イエス様にある神の愛を知ったからです。この方を裏切ることなんかできません。まずイエス様の復活を見てますから真実を否むことはできないし、そして彼らにはあるこのさっき言った人たちの中の一人はですね、私はこの瞬間のために生きてきたって、この殉教する直前ですね、そう言って死んでったんですが、なぜかって言ったらキリストの苦しみを経てその後でキリストの復活に預かるという希望があったからです。ピリピの3章の10節に、私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に 達したいのですと、こういうふうに、パウロは言っています。これが人たちの証です。そしてイエスに従う者たちが、歴史の中で世の基準からしたら愚かにしか見えない犠牲を払ってきました。しかしその種は残っています。例えば今私たちは日本語で聖書を読んでいます。で、聖書翻訳そのものがですね、ある時まで現時で禁止されていた時があったんです。16世紀あたりまではそうだったんですよ。けれども一般庶民に、この聖書を直接読んでほしいと願った、その宗教改革が起こっていったんですね。まあ、その、実際にそのように改革されていったのはルターですけども、その前後からもすでに起こってた。で、その中の一人がイギリス人でウィリアム・ティンダル、今でもティンデール出版社っていうのがありますけれども、あのウィリアム・ティンダルという人が英語に、そのイギリスの庶民が話していた言語である英語に訳したんです。1536年の10月6日火あぶりの刑に処せられました。そしてこれは昔の話だけではなく、今現在信仰の証によって苦しみを受けている兄弟姉妹は大勢います。福音を信じているクリスチャンたち、まあ、いわゆる福音派って言われてますけれども、福音的な信仰を持っているクリスト者は世界で6億人、だから私たちのように信じている人たちは6億人いると言われてますけれども、半数以上が信教の自由のない国に住んでいます。つまり今私たちこのように礼拝を持っていますけれども、ここにお巡りさんがやってきて法律上捕らえなければいけないというような状況の中にいる人たちが半数以上なんです。私たちの方が少数派なんです。こうやって何の心配もなく、まあ、近所の人のことはあるかもしれないよ、ね、こ うるさいとかなんかいろいろあるかもしれないけども、その法的にですよ、そういう捕まえられるというですね、この危険を感じながら実際に捕まえられて拷問を受けて死んでいくという、または文字通り首が切られるという、この使徒時代と同じような、これはあのイスラム過激派ですね。だからそういう、あとは女の人は凌辱されるとかですね、そういうこの危険を持ちながらこの生きている人が半数以上なんです。なんでそこまでするのか。そんなことしなかったら普通に生きられるじゃないか、まあ、愚かなんですね、人間的な基準だと。しかし福音のために生きるのはですね、そういう損得感情で生きている私たちの生き方を根本から変えていきます。イエス様が言われました。マルコの8章の36節、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。で、ここでね、自分の命っていう言葉、これあの、いわゆる霊的な命とギリシャ語が違うんですよ。で、これを分かりやすく、説明すると、損得感情で生きているって言ってもいいかもしれません。いわゆる私たちが自分で生きていこうとする欲求ですよ。この生存の欲求ですけれども、まあ、損得感情で生きているっていうと分かりやすいと思います。私たちの深い部分には、これこれをしたらこういうことが起こるから、今これをやっていれば得になるとか、そうやって生きています。あるいはこれこれをやったら損するから、だからやらないでおこうとかって、こういうふうに思う。その損得感情の中で生きていくわけですね。で、これを捨てる、またそれを救おうとすれば、それやりながら生きていくと、結局自分の求めているものはなくなっていくよと、失っていくよと。しかし私と福音のためにその生き方をやめたら、結局自分のその本当の意味で求めているもの、命が与えられるよと、このようにイエス様がおっしゃったわけなんです。 例えば損得感情でイエス様を自分の家族に、イエス様、自分がクリスチャンであること、イエス様についてを自分の家族に話すものなら関係に角が立つから話さない方が得策だと思っちゃうわけです。だから黙っちゃうわけですよ。けれどもイエス様、神様は恵みを示された。私がいつも聞く恵みという言葉は損得感情が全くない神のご性質を表しています。相手がどんな存在であろうが、神はただ憐れみに富んでいるから、神のご性質があるから憐れんでるんです。で、神様はこのことを説明するのに太陽の光を表しました。悪いものにも良いものにも太陽の光の恵みが与えられています。どうですか、ね、あ、こいつ悪いことしてるからちょっとクーッと影を作ってね、影作って そこだけ影で暗闇とかね、でそして、この良い人のところにはこの光がね、こうしないでしょ。良いものにも悪いものにも太陽が太陽だから光を放つんです。恩恵を得るんです。で、神は損得感情で動いてないんです。ご自分が憐れみ深いから、慈悲深いからよく思っておられるんです。そして私たちがどうなんだかっていう話じゃないんですよ。こうこうこうしたらっていうのはないんです。なので先ほどの賛美で犠牲の愛ですね、あれはもともとは reckless love という英語で無謀な愛というのが直訳です。イエス様が900匹自分のことを、羊飼いに例えて100匹の羊を飼っているんだけれども、99匹の羊を置いて迷子になった1匹の羊を探しに行くわけなんです。損得感情では99対1なんです。合理的じゃないんですよ。合理的じゃないんです。それでも探しに行く、救おうとして来られる。私がクリスチャンになったばっかりの時に、宣教師の人にこう言われた時にびっくりしました。もし地球上であなたしか存在しなかったとしても、神はその一人子を地上に送って十字架につけたことだろうと。損得感情じゃない、愛によって突き起こされてるんです。このような愛を知ったので、イエス様を愛する時もこのような愛で愛するんです。イエス様は弟子たちに自分の命を救おうと思うのはそれを失うと言われましたけれども、弟子たちに言われてるんです。だから私たちもそこで自分の損得で生きていこうとしてしまうと、結局その自分が保とうとしているものを失っていってしまうんです。先ほどのね、このジョン・アレン・チャウさんの話をしましたが、実はねジョン・アレン・チャウさんの話やニュースが来た時に、宣教のことをよく知っている人たちはある昔の人物を思い出したんです。ジム・エリオットという人です。1956年ですが、かなり昔ですね。彼も似たような若い時、28歳で南米のワダニ族に福音を伝えようとするも、彼らに近づいてたった5日で槍に刺されて死にました。で、彼の人生もすごい、そんな若くして哲学を教えることのできるような頭のいい人だったんです。で、教授の、職を得られるぐらいだったんですけども、辞めてワダニ族のために福音を伝えることを決心したんです。で、手紙を友人と交わしているところで、友人はそんな野蛮人のところに行くなど愚かでしかないと、殺される可能性大なんですね。愚かでしかないと手紙に書いたら、そのジムがこう言ったんです。失うことができないもののために、守れないものを与えるものは決して愚かではない。意味わかりました？失うことができないというのは永遠の命ですよ。 のもののために守れないものっていうのは、つまり地位とか、そういうさっきの損得感情で生きる、結局損得感情で生きるものって守れないもの、それを、ね、失うもの、与えるもの、守れないものを与えるものは決して愚かではない。私たち損得感情で生きている時に徳があるものを、ね、必死に守ろうとしてるんだけど、結局守れない。日本の人たちにとっての挑戦というかチャレンジは、まあ、あの一般の日本の人たちのね、この、まあ、キリスト教に対するイメージで、まあ、よく表れてます。まずはキリスト教は戦争する宗教だねってこう言われますよね。戦争する宗教だ、まあ、昔ね、この欧米を中心にしてやってますからね、まあ、その日はもう免れないですけども、今私はそう言って、あのその言葉を出したのは、あの結局争いが起こるよねっていう、迷惑だよねっていう、これがね非常な恐れになってるんです。同調圧力という言葉もありますし、今の、あの流行ってる言葉だと、あとは村八分っていう言葉ね、あの私香港のね、香港人のあの宣教師の人から僕聞いたんですよ、意味がね。あれ八分って書いてあるでしょ、だから村で生きるための8割を取っていくんですよ。で2割はだから生き殺しですよね、今の日本語で言うとリストラになって出向されてる、なんだあの、あれあのいわゆる年取った人たちですよ、ね、生き殺しですよ、あれが村八分の意味なのね。だから十分じゃないんだよね、実際死ぬんじゃなくて徐々にこうその自分からもう生きている屍のようになっていくようにさせていくっていうね、でこれが恐怖なんですよ。だから、人付き合いを大切にしていかなきゃいけないってなるわけです。イエス様を第一にしてイエス様の証を立てるということよりも、その人付き合いの方を大切にしていこうとしてしまうんですね。近隣との関わり、あと家族で、そこには宗教が伴いますよね。あの檀家制度に基づく、まあ、仏教、仏式とか、あとはいろんな行事、年の行事、あとお墓とかですね、ありますけどね、結局ね、その人たちが本当に困っている時に助けてくれるか、よく考えてみてください。縛ってるだけのものですよ、結局は。本当に困った時にその人たちが助けてくれるかって言ったらどうでしょう、よく考えてください。昔だったらあったかもしれない、檀家制度で。本当にこれよく考えてください。結局自分が守ってるものって守りきれてないんですよ。では教会の兄弟姉妹はどうでしょうか。一部が苦しめば他の体が全体が苦しむって聖書に書いてあります。一部が喜べが全体が喜ぶって書いてあります。キリストの体になっているのですから、一生の付き合いだって思っていると思うんですよ。まあ、私は牧師だからかな、牧者だからかな、分かんないですけれども、皆さんがここに導かれていたら、もし皆さんの方が先に天に召されているんだったら、もう本当に葬式を挙げるところまで付き合いますという思いで付き合っています。多分皆さんもそうだと思います。でそこで何か自分の都合があるから誰かが出てったら、言葉には出してなかったかもしれ、出してないかもしれないけれども、自分のどこかが何か切り取られるような思いになってないでしょうか。もう与えられてるんですよ、与えられてるんですよ、恵みによる愛による結びつきですね。だから自分が福音とイエス様のためにその人付き合いみたいなのを失っていたとしても、もう与えられてるんですよ、その自分が求めているものを与えられてるんですよ。新しい家族、新しい共同体が与えられてるんですよ。あと、 一般の人ね、さっきの話に戻りますよ、何を恐れてるかっていうのね、あの日本の人たちが尊重感情で生きてるかって話ですよ。どうやって飯を食ってるのって私よく聞かれます。
そりゃそうだよね。
まず親から聞かれました。クリスチャンじゃなかった時の、霞食って生きられないじゃないですか。けれども聖書の中には弟子たちが仕事道具である漁の網を捨ててイエス様に従ったっていう言葉が出てきますよね。でここが損得で考えられない部分ですね。で信仰を持つということは、その何ていうのかな、あのこうやって分けないでほしいんですよね。牧師献身者ってね、聖書 あの日本語のね、キリスト教、いわゆるキリスト、こうやったら日本語分かんないけど、いわゆるキリスト教会ではね、献身者と平信徒って分ける、これね良くない。で非聖書的、どうしてかって言ったら、ローマの12章の1節で自分の体を生ける備え物として捧げなさいって全ての信者に対してパウロが懇願してるんですよ。全員が献身者ですね。だからこの、よく言われるグラデーションって、ね、このね、あのね、こう強弱の差ぐらいなもので、例えば伝道師だけじゃなくて全ての人が伝道するじゃないですか。だから全てがいわゆる私たちみたいな、この、他に仕事を、大きな仕事をしてるわけじゃない人たちだけの話じゃないんですよね。信仰を持ったらある意味でみんなが損得感情から離れなければいけない部分が出てくるわけです。そのもちろん仕事が神様から与えられて、そしてその仕事に思ってイエス様を証ししていくというね、主にあって上司に従いなさいって書いてますから、でそうやって仕事をしていく中に、そのまあフルタイムの方がいいかな。でもパウロでさえがこの手に職持ってたからね。だからその分けちゃダメですね、これ完全に。だけどだからこの何言いたいかって言ったら、損得感情を捨てていかなきゃいけない。どうやって食べていくのというこの問題があります。でもね、また戻りますよ、日本人は、私も自分で反省してますが、働き蜂ですよ、うん、どっかで休まなきゃいけないのに休まないように作られている社会です。そして仕事を退職した後もね、このね、ある、アメリカ人の、兄弟が話してくれたけれども、田舎に行ってもみんな忙しいんだよねってこう言うんだよね。何かね、この人たちと付き合いをしなければいけないから、こうやってこっち行って、ああ、なんか忙しいって言って、なんでそんな忙しくするのっていうね、ことをやって、いるわけですね。だから安息日を神様が与えられていて、この被造物にちょっかい出すなってね、休めって。お前動くなってこう言っている、この戒めがあるわけですよね。もちろんこれユダヤ人はもうに与えられていると書いてますけども、一般的にやはり休まなければいけないように、神が休まれたんですから、まあ、作られているところを犯してまで日本人は結構やってる部分がある。どっかで体壊しますよ、まあ、私も反省しながら言ってますけれども。なのでもう一度言いますけれども、私と福音のためにそういう損得感情できる、この、仕事をしなければとか、これをやっとかなければとか、でそういうものを捨てていくことによって、で実際の本当に大事なものを持つことができるわけです。エリアが、エリアのカラスって言葉を聞いたこと皆さんありますかね。これ結構ね、話されるんですよ。なんでかというとですね、エリアが予言した時にね、3年間飢饉があるよって予言して、で自分もその被るわけじゃない、だって取れなくなっちゃうわけだから、雨が降らなくて、けれども川 あのほとりに行ってですね、水はなんとかできるけど食べ物がどうだかって言った時に、カラスが来て、肉とパンを供給してくれたわけですよね。で、エリアのカラスと言われますけれども、それぞれにこの証があります。神が備えてくれたと、不思議に備えてくれたと、与えるものは与えられるっていう原則が書いてあるの、聖書にね書いてますね。与えるものが幸いだと、受けるよりもと。で え、おかしいじゃないかっていう、計算したらおかしい話っていうのは、例えば油の壺ね、ほらあのヤモメもいたしね、こういう証をそれぞれのクリスチャンが持ってるんです。こうやったらうまくいくよっていうのはないんですよ。ただただ神がこういう良いお方だと、さっきも歌いました、He's so good、 英語だとね、 He's so good to me って言って、神はとっても良いお方だと、ね、そういう証をそれぞれが持つんです。計算できない世界で。なのでイエス様がこう言われました。マタイの19章の29節、また私の名のために、家、兄弟、姉妹、父、母、子供、畑を捨てた者は皆その100倍を受け、また永遠の命を受け継ぎます。この100倍っていうのはイエス様ね、まあ、極端に話していますけれども、よっぽどそういうこの、この人間関係でね、家とか兄弟とか姉妹とか父、母、子供、畑って、これ全部絶対に譲れない路線じゃない。畑っていうのはいわゆる自分の仕事でしょ、であと家族のことでしょ、これを絶対に、でもそれを捨てるっていう、そこを犠牲にしていくというところまで損得感情を捨てていったとしても、それに皆100倍の、失われたものの100倍のその豊かなそのものを得て、しかも永遠の命をですね、この受け継ぐことができるんですよと。キリストにのために愚か者になりましょうよ、なりましょうよ。さっき言ったあの違う言い方だと、人間的な言い方だと、出過ぎた杭はほっとかれますからね。キリストのために愚か者に、それを誇りに思っていきましょう。お祈りします。愛する天のお父様、素晴らしいお言葉を感謝します。そして私たちの受けたあなたの愛は尋常ではない愛であることを覚えます。それを許さない文化が私たちを取り囲んでいますけれども、吹っ切れてイエス様を証ししていきたいと願います。でどうかしよう、今この時に、どうしてもこの損得感情で生きている私たちがどうしても身についてますから、染みついてますから、それは習慣ですから。しかし信仰の歩みをしていく時に、祈っていくときに、一歩一歩確かめながらあなたの恵みを選び取っていくことができるように助けてください。お願いいたします。あ、これやっちゃったなっていい意味で後悔しますように。あ、これ信仰で動いちゃった、なんかこれやっぱり変だよね。でもその変が実はあなたの信仰の促しだったということを確認するような、そのような、生活を送ることができますよう助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。